おはようございます。お祈りをいたします。心を合わせていただけたら感謝です。天の父なる神様、新しい朝を与えてくださり、また今日も恵みによって見えない御手で私たちをこの共に礼拝する場へと招いてくださったことを、またあなたは私たちを恵もうとして祝福しようとして、また最善の道に導こうとして待っていてくださったことを感謝いたします。私たちの罪のために、私たちがまだ罪人であったとき、神の敵であったとき、キリストが私たちのために十字架で命を捨ててくださいました。そして私たちはそのキリストと共に十字架につけられ、キリストと共に葬られ、しかしキリストと共に新しい命に招かれております。どうぞ主よ、今日もあなたの新しい命にしっかりと満たされて、生きる力が与えられ、問題を乗り越える力が与えられ、信仰と希望と愛に生きていくことができるように、主がどうぞ助け導いてください。小さな愚かなものが立てられておりますが、特にこのものの内側と唇を清め、主がお語りになりたいことをまっすぐに語ることができますように、また私たちに聞く耳を与えてくださり、主の御言葉を素直にそれを受け止め、またその言葉に導かれて、主の御声に聞き従うことを通して罪が清められ、また新しい力が与えられ、そして神様、祝福を届けていく私たちとなれますように導いてください。主をお語りください。しもべは聞いております。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日は人を汚すものという題でメッセージを語らせていただきたいと思っております。先週は復活祭でしたので、いきなり28章の一番最後に飛びましたけれども、今日はまた戻りまして、ちょうど真ん中ほどまで来ておりますが、マタイの福音書15章1節から読んでいただきました。起承転結で言いますと、まず事の起こりは、エルサレムから、立法学者やパリサイ人がやってきて、イエス様のお弟子たちに、この文句を言ったという場面です。一節もう一度ご覧ください。その頃パリサイ人や立法学者たちがエルサレムからイエスのところに来て行った。エルサレムには、彼らの最高議会総本家が、本部がありましたが、そこからイエス様のところに派遣されてきた人たちがいたのです。2節、あなたのお弟子たちはなぜ長老たちの言い伝えを犯すのですか。パンを食べるときに手を洗っていないではありませんか。これが事の起こりです。当時パリサイ人や律法学者、いわゆるユダヤ人と言われる人たちは、聖書プラス、様々な聖書の解釈の教えを、独自に持っておりました。その中で特に、パンを食べるとき、食事をするときに宗教的な儀式として手を洗う必要があると教えられていました。そのような宗教的な儀式をせずに手を洗わないでパンを食べると、それは汚れることだ、そんなことを教える人たちは、教えられている人たちは何事かということで、なぜ長老たちの言い伝えを犯すのかということで、パリサイ人はお弟子さんたちを非難しながら、直接ではなく間接にイエス様を非難しています。あなたのお弟子たちはなぜ長老たちの言い伝えを犯すのですか。パンを食べるときに手を洗っていないではありませんか。そのようにイエス様が、責められております。それに対して起承転結、章の部分、そこでイエスは3節、彼らに答えて言われます。なぜあなた方も自分たちの言い伝えのために神の戒めを犯すのですか。イエス様は逆に問い返されています。なぜ自分たちの言い伝えのために神様の言葉を無にしてしまうのか、ないがしろにしているのか。そのように今度はイエス様からパリサイ人へ、問われていることがあります。そしてイエス様は一つの具体的な例として、パリサイ人、律法学者、あるいはユダヤ人たちが、まことしやかに 神様に仕えている、神様を第一にしていると言いながら、その神様の心が分からずに、自分たちの言い伝えのために神の言葉を汚し、また汚れたことを実際に行っているという例を示します。4節以降にその一つの例が記されています。旧約聖書が教えている一つの大切なことは、父と母を敬え、そのようなことであります。10回の中にも出てきます。神はあなたの父と母を敬え、また父や母を呪う者は、罵る者は死刑に処せられると言われたのです。まずイエス様はそのことを、語られます。ところが5節、それなのにあなた方は誰でも父や母に向かって私からあなたのために差し上げられるものは供え物になりました、神様への捧げ物になりましたというものは、そのものを持って父や母を尊んではならないと言っています。こうしてあなた方は自分たちの言い伝えのために神の言葉を無にしてしまいましたと言われております。聖書の教えでは、父と母を敬わなければいけない、そこにはやがてお父さんお母さんが、この、年老いていかれて、そして、この逆に子供が、親を扶養していかなきゃいけない、養っていかなければいけない、そのようなことも当然のこととして、敬うということの中に含まれていました。ところが彼らの言い伝えの中では、一つの抜け道のような、またそれを悪用するような形で、自分たちの行いを正当化するような形で、神の言葉が曲げられています。この父や母に向かってこのように言っている人たちがいるのです。私からあなたのために差し上げられるものは、実は神様へのお供え物になりました、ですからそれをもって扶養のために義務が免除されています。そのような形で、本来、父と母を敬えという言葉が教えられているにもかかわらず、そのことがないがしろにされていく、そんなことがイエス様によって語られております。自分たちの言い伝えのために神の言葉を無にしてしまう、そのような人たちに対してイエス様は大変厳しい言葉で7節以降の言葉を語ります。偽善者たち、イザヤはあなた方について予言しているが、まさにその通りです。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を拝んでも無駄なことである。人間の教えを教えとして教えるだけだから。預言者イザヤの言葉をイエス様は直接律法学者ファリサイ人たちに語っています。そして今度は群衆の方にイエス様は向かわれていきます。10節、イエスは群衆を呼び寄せて言われます。聞いて悟りなさい。口に入るものは人を汚しません。しかし口から出るもの、これが人を汚します。今日中心的に見ていきたい言葉の一つがここに出てきます。口に入るものは人を汚しません。しかし口から出てくるものが人を汚しますと言われております。その時弟子たちが近寄ってきてイエス様に語ります。パリサイ人が御言葉を聞いて腹を打たれたのをご存知ですか。御言葉を聞いてイエス様につまずいたというふうにも表現できる言葉です。でもそれは明らかにイエス様に腹を打たれたということです。私たちの、罪深い性質が神の言葉を聞いたときに腹を立てるという反応になっていきます。パリサイ人たちは御言葉を聞いて腹を垂れた、そのことをご存知ですかとイエス様の弟子たちは語っていきます。ところが13節以降でイエス様はそのような彼らを放っておきなさいと語っていきます。私の天の父がお植えにならなかった木は皆根こそぎにされていきます。彼らのことは放っておきなさい。彼らは盲人を手引きする盲人です。もし盲人が盲人を手引きするなら、二人とも穴に落ち込むのです。 ペテロはそのことについて説明してくださいと、説明を求めます。イエス様は16節以降でそのことに答えていかれます。イエスは言われた。あなた方もまだわからないのですか。口に入るもの、口の中に入ってくる、外から入ってくるものは皆お腹の中に入り、川やトイレに捨てられていくことを知らないのですか。しかし口から、内側から出てくるものがあります。心から出てきます。それは人を怪我しますと言われています。心の中にあるもの、それは悪い考え、殺人、姦淫、不貧困、盗み、偽証、罵りと言われています。それらは心から出てくる。これらは人を怪我するものです。しかし洗わない手で食べることは人を怪我しませんと言われております。今日もう一度私たちは神様の前に自分の心を、点検したいと思います。よく健康診断で人間ドックとかっていうのがありますけれども、この肉体的な健康診断よりももっと大切なことがあります。それは心の中の、健康をチェックといいましょうか。そのようなものです。イエス様は心の中から出てくるものが、そしてそれが口を通して出てくるものが人を汚すと言われました。そしてその一番の元は心の中にある悪い考え、殺人、姦淫、不貧困、盗み、偽証、罵り、そのように言われておりました。私たちの心はどのようなことを思い描いているでしょうか。何を考えているでしょうか。神様から離れた人間は自分勝手な悪い考えをするようになりました。また平気で心の中で、あの人さえいなければ、なんであのような人がいるのだと人に腹を立てて、そしてその人を殺してしまうようなことを考えてしまう。あるいは淫らな思いに捉えられて、心の中でまず姦淫を犯す。そして不貧困、神様が喜ばれない、そのような、性的な肉体的な過ちも犯していく。またあれが欲しい、これが欲しいというそのむさぼりの心の中で、人のものを盗んでまでも自分のものとして手に入れたいと願う、そのような盗みの心がある。あるいは嘘偽りの中で巧みな言葉で自己正当化をし、そして嘘の証言をしていく。そして罵り、聞くに耐え難いひどい言葉で相手をけなしたり、また罵っていく。そのような心が私たちのうちにあることを聖書は語っております。ちょうどこの春になりまして、4月になりまして、10年目のこの杉戸の歩みをさせていただいておりますけれども、この10年間ですね、本当に、主の憐れみの中で素敵な教会の皆さんと一緒に歩むことができて、感謝であります。しかし、本当に主の前にですね、私自身が、悔い改めなきゃいけないことも多々あるかと思います。特に言葉において多くの人たちを傷つけたり、またいろんな形でですね、迷惑をかけたことも多々あるかと思います。しかしこれは牧師だけではなくて、私たち全てが問われていることです。私たちの心の中にもしも悪い考えや殺人的な思いや姦淫のみだらな思い、不貧困の思い、盗みの思い、偽証、嘘、偽り、そして罵り、そのような本当に暗くて臭くて汚いようなものが溢れている心であるならば、その心から出て、口から出てくるものがあなたを怪我し、周りの人を怪我していくということになります。もしも私は罪人ではない、もしも私は偽善者ではないという人がいるならば、それは神の前に問われることです。聖書は全ての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができない、 それは言葉を変えると全ての人が偽善者であるということが言えるでしょう。心の中に思っていても出さない、そういう人もいるでしょう。日本人は本音と建前を使い分けます。ポーカーフェイスというかですね、教会に来た時には教会の顔をするでしょう。でもそれは表と裏が言ってることとやってることが違う、あるいはその顔の表情と中で思っていることは違う。それは神の前にイザヤに予言されていたように、あるいは律法学者パリサイ人と同じように偽善者と神様の前に、レッテルを貼られてしまう状況にあるかと思います。私も自分で自分が嫌になるほどにたくさんの悪い思いを抱きます。また、本当にいろんな形でですね、この心の中で、そのようなものが出てきて、それが言葉になり、自分自身が自分で自分を怪我している、あるいは周りの人を、傷つけたり怪我しているということは、あります。しかしあなたはどうですか。あなたは一度もそんなことを考えたことはないのでしょうか。あなたは一度もそのような言葉を口に出したことがないのでしょうか。そのような人がいたら、その人はイエス様など必要としないでしょう。自分で自分を義とすることができる人です。自分で自分を救うことができる人です。でもそんなことができる人は一人もいないのです。ヨハネ、ごめんなさい、ちょっともう一箇所聖書を開いていきたいと思いますけれども、ローマ人への手紙の3章、ローマの3章の9節からのところを少し、確認してみたいと思います。神の言葉として書き記されているその内容を見ていきましょう。ローマ3章の9節、ではどうなのでしょう。私たちは他の他のものに勝っているのでしょうか。決してそうではありません。そうです、牧師も他の人に勝っているということは全くありません。同じような罪深いものです。しかし私たちは前にユダヤ人もギリシャ人も全ての人が罪の下にあると責めたのですと。ユダヤ教を大切に守って熱心に自分を熱心に清めて、自分とあの人とは違うとたもとを分かって歩んでいた律法学者パリサイ人もそうですし、全然聖書の教えを知らないで自由奔放に好き勝手に欲望のままに生きていたギリシャ人も、同じように全ての人が罪の下にあると責めています。そしてパウロは10節以降でこのようなことを引用しています。義人はいない、一人もいない。それは本当の意味で義人、正しい人はいないということです。すべての人が偽善者であり、すべての人が罪人だということです。悟りのある人はいない、神を求める人はいない。すべての人が迷い出て皆ともに無益なものとなった。善を行う人がいない、一人もいない。彼らの喉は開いた墓であり、その口から出る言葉は本当に汚れに満ちて、人を殺し、人を汚し、自分自身も汚していく、そのような状況であります。喉が開いた墓ということは、中が墓のような、もう本当に汚れに満ちたものにたくさんあるという状況でしょう。彼らはその下で欺くと記されています。本当に平気で都合のいいように言いくるめようとするのです。そして唇の下にはマムシの毒があるとあります。彼らの口は呪いと苦さで満ちているとあります。親を呪い、いろんなものを呪い、さまざまな形で血を流すのに早い、そして破壊と悲惨がある、平和の道を知らない。そして何よりも18節、彼らの目の前には神に対する恐れがないと記されています。これが私たち全ての人間の姿です。まるで自分が神様であるかのように、おごり高ぶっているのです。
そしてまるで自分が一番正しいものであるかのように自分のことは棚に上げて他の人のことをああだこうだと非難し、また、罪に定め、またさまざまな言葉を口から発し続けているのであります。イエス様が今日語られていることは過去の話ではありません。現代の私たちにも語られている言葉です。そしてあなたにも語られている言葉です。あなたの口の中に入ってくる食べ物はたとえ洗わないで宗教的な儀式をしないで食べてもそれはあなたを汚さない。でもあなたの口から出てくるものがあなたを汚し、あなたの周りの人たちを汚しているじゃないですか。そしてそうであるとすればパリサイ人がそうであったように自分たちの考えを優先して神様の言葉を無にする、ないがしろにする、自分たちの言葉が一番正しい神の言葉であるかのように振る舞う、それは本当に神に対する恐れがないということでありましょう。
私の、尊敬する、方、ある一人はですね、ある方は、ある先生はですね、ある時神学校の先生にすごいことを言われてしまうんです。あなたの説教を聞いていると神に対する恐れを感じることができないって言われたそうです。でその先生はガーンって来てですね、それはダメだということでですね、もう一遍神学校に入り直してですね、それでもう一遍学ばれて今大活躍をされておりますけれども、牧師であっても時にそういうことがあり得るんです。神に対する恐れがない、本当に聖書は聖なる神様の言葉だ、そしてまず自分に語られている言葉だというふうに受け止めないのであれば、これを自分には語られてない言葉、自分はこれはそんなことしてないというふうに自分を自分をその安全圏においてですね、これを持って人をああだこうだとお前は偽善者じゃないのかとかそんなことを言い始めると、それは自分その人自身が本当に神様を恐れない行動をしているということでありましょう。口に入るものと口から出るもの、人を汚さないものと人を汚すもの、そのようなことが今日語られています。口から出るものが人を、心から出てきて人を汚す、その心の中にあるもの、それが口を通して言葉になって現れてくる、その出てくるものは悪い考え、殺人、姦淫、不貧困、盗み、偽証、罵り、それは本当に人を汚すものであります。それでは私たちは一体どうすればよいのでしょうか。誰もが偽善者であり、誰もが本音と建前を使い分け、誰もが心の中で恐ろしいことを考えながら生きている。そしてその言葉になって出てくるその心の中の思いがその人を汚し、周りの人を汚していく、そのような歩みを誰も彼もがしているというのです。そのような私たちにどうしたらよいのか、何をすればよいのかと聖書が教えているのか、そのことを改めて考えてみましょう。尾崎豊さんが、結局自ら命を絶っていきましたし、また有名な文学者太宰治さんやいろんな方々が、自ら命を絶っていきました。その一つの原因は聖書を非常に立法的な面だけで読んでしまったということにあるかもしれません。鏡を鏡ではありませんが、本当に聖書は自分の本当の姿を映し出す鏡のようなものです。お前は偽善者ぶっているけれども本当はこういう愚かなものじゃないのかと聖書は私の本当の姿を突きつけていくのです。皆さんもそうでしょう。本当に真剣に聖書に向き合うならば、そこにまさに自分に語られていること、まさに自分自身の愚かさが、自分自身の罪深さがそこにあるのです。そのように読まなければ
聖書は意味がありません。しかし同時にそれだけを受け止めますと、本当に私は人間失格でもうダメだって言って自殺するしかなくなります。しかしまず私たちが自分で自分を救うことができない、どんなに努力してどんなに頑張っても心の内側をきれいにすることなんかできる人は一人もいないということを素直に認めて白旗を上げる必要があります。それをごまかしてごまかしてごまかして仮面をつけて仮面をつけて、そして本当の自分を出さないで隠して隠して、でも心の中では本当にどす黒いものがあふれていて、それは本当に救いがない状態です。しかし私はいつもいつも本当にこの聖書の中に救いを見出すのです。その救いの言葉を今日また何度も何度も引用するところなので申し訳ないんですけども、この私の救いの原点の一つの御言葉ですので、今日改めてご紹介させていただきたいと思います。旧約聖書じゃなくて新約聖書の一番最後の書物です。黙示録というところがありますが、黙示録の3章19節から20節、そこをぜひ覚えていけたらと思います。そこに心の中が本当に汚れていて、その心の中にあるものが口を通して出てきて自分を汚し人を汚している私たちが、じゃあどうすればいいのか、どうすれば救われるのか、どうすれば清められるのか、そのことが語られています。まず3章の19節です。聖書の神様は本当に天の父なる神様と呼ばれていることもありますが、本当に父親的なその愛を持っていらっしゃいます。間違ったことを、いけないことをしていたら叱ってくださるのです。私は愛する者を叱ったり懲らしめたりする、だから熱心になって悔い改めなさいとイエス様は語っておられます。本当に愛してくださっているからこそ、あえて言いたくもない嫌なことを言ってくれるのです。でもこれは大人になったり年を重ねれば重ねるほど、そういう厳しいことを言ってくれる人が少なくなってですね、それで裸の王様になってしまって、恐ろしいことになってしまうということがあり得るでしょう。でも何歳になったとしても、聖書を本当に自分に語られている言葉として主体に求めて読むならば、まず飛び込んでくる言葉はこの19節のような神様のお言葉でしょう。私は愛する者を叱ったり懲らしめたりするよ。つまりまず私はお前のことを愛しているんだからね、だからこそあえて叱ったり懲らしめたりするけど、それはあなたをいじめているわけじゃないんだからねと言っています。逆ギレするなということも言っていると思います。本当に愛しているからこそ言いたくもないそのようなことを言うのです。それが神様の愛です。父親の本当の愛でしょう。その人が間違ったことをしていて、良くないことをしていたら、そんなことしちゃダメだって言うんです。私は愛する者を叱ったり懲らしめたりする、だから熱心になって悔い改めなさい。ありのままのあなたではいけないんです。いつまでも神様はどうしようもないものをその時に救ってくださいます。ただ恵みによって、憐れみによって、本当に神様はありのままの私たちをまず愛してくださいます。しかしその後のストーリーがあります。神様はありのままのあなたを救ってくださいますが、決していつもずっと未来永劫ありのままでいなさいとおっしゃってないんです。成長しなさい、愛において成長しなさいと主はおっしゃっています。自分のことしか考えられないものが、今度は周りの人たちのことを考えれる大人になっていきなさい、成長していきなさい。それは悔い改めという言葉です。決して自分の現状をこれでいいんだって言ってですね、開き直らぬことはやめなさいって言うんです。私もそういう甘さが自分にあることを認めざるを得ません。
いろいろとですね、厳しいお言葉をいただくとですね、いやちょっとですね、なんかもっともらしい言い訳をしてですね、でも主がおっしゃっていることは、もっと成長しなさいっていうことでしょ。もっと大人になって、もっとキリストの御丈にまで本当にそこを目指して生きるべきだ。キリストの信仰のゴールは洗礼を受けることじゃない。それはまさにスタートラインです。ほんの最初の一歩を踏み出すのが洗礼を受けることです。でもその後ですね、キリストのように変えられていくというその壮大な目標に向かって、私たちは日々悔い改めながら、日々主に会って、日々主に心を頼って寄り頼みながら、日々神様の前に罪を言い表し、許しをいただき、そして神様につながって、神様からの愛をいただいて、御霊の実を、愛の実を結んでいくように、そのように神様は願っているのです。だから熱心になって悔い改めなさい。こんな自分じゃいけないんだということをちゃんと認めて、そしてこんなことして本当にダメなんだということをちゃんと決心して、自分が罪から離れていく、ちゃんと仕事を探していく、ちゃんとしっかりと結婚へと一歩進めていく、そのようなことがどうしても必要でしょう。いつもいつも罪とお友達で何度でも悔い改めれば許されるんでしょう。それは間違っています。神様は罪から離れて清く生きることを願っています。そして20節があります。見よ、私は戸の外に立って叩く。今も生きておられるイエス様は、あなたの心の扉を叩いていらっしゃるのです。ノックしておられます。そしてこうおっしゃるのです。扉の外側にお立ちになって、皆さんの心のそば近くで、その外側から叩きながら語りかけてくださっています。誰でも私の声を聞いて、その心の扉を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。誰でもと言われています。どんなに心の中が自分で自分が嫌になるほどに汚れていて、真っ暗で本当にどうしようもない汚い場所であったとしても、墓の中のような状態であったとしても、イエス様の声を聞いて、その心の扉を開けてイエス様を迎えるならば、どうなっていくでしょうか。イエス様はどんな汚れた心の中にも入ってくださいます。そして一緒に食事をしてくださる。それほどに心の中がクリーンルームになります。懐かしい言葉ですが、クリーンルーム。私大学生の時、いつもクリーンルームの中に入っていました。こう白いですね、もう服に着替えてですね、クリーン服に着替えて、でエアシャワーを浴びてですね、その後ですね、いろんなロックがかかっているそのクリーンルームの中に入っていきます。半導体の研究なんて変なことやってたんです。このものすごいホコリとかゴミがほとんどないような中で実験をしなきゃいけないことがありました。クリーンルームというのは本当に綺麗な場所なんです。でも目に見えない形でそれでもゴミやウイルスが待っているかもしれませんけれども、でも私たちは認める必要があります。自分でいくら努力しても頑張っても心の中をクリーンにできないということを認める必要があります。私たちの心の中はクリーンルームどころかその正反対の状態ですよね。もう本当にありとあらゆる汚れたものが詰まっていて、腐っていて、臭くて、暗くて、とてもとてもクリーンとは言えない場所です。しかしそこに心の扉を開けて、臭いものに蓋をせずに、隠し続けることをやめて、本当に裸になって、神様、私はこんなに汚れたものです、こんなに罪深い、どうしようもない、もう自分で呆れてしまうほどの愚かさがありますと言って、神様の前に心を開ける必要があります。なかなか牧会って難しいなと思います。10年近く関わってもですね、ずっとこの10年間一度も自分の素の姿を見せていませんという方もいるんですよ。ちょっと悲しくなりますけども、あまりにも本当に悲しいんですけども、でもですね、多くの人がそういう日本人が多いかもしれません。たとえ教会に来ていても、ずっと本当の自分を隠し続けて、そして神様の前にも本当の自分を隠し続けて、ひたすらなんか 辛い中をひたすら辛い辛いという中で生きている。でもその辛さから解放されるためには、あるいは本当に教会として共に生きていくためには、お互いに心を開いて本音を分かち合っていく必要があるのではないでしょうか。イエス様とまずそのことをする必要があります。それが信仰の最初の一歩でしょう。イエス様は、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をすると約束されています。皆さんの心の中が本当に美味しい食事が美味しく食べれるようなクリーンな場所になるのです。最高級のレストランのような美しい香りが漂い、そして明るい光の中で、
そうですよね、食事食べるときって暗いとあまり美味しくないんですよ。でもレストランもうまい具合にこう照明してますけども、こう食べ物に美味しくライティングが当たるとですね、余計美味しく見えるんですよね。そしてその食も進みます。
イエス様を迎えるということは、まさに光である方を迎える方ですから、その方のライティングによると、まずその光そのものが私たちの心の中の闇を一掃します。そしてイエス様自身が全部きれいに大掃除してくださいます。この4月ですね、このエアコン4台ですね、業務用のエアコン4台全部分解して外に持って行って全部洗浄してですね、で壊れそうな部品は全部交換していただきました。ちょっとお金かかったんですけども、4台まとめて、ですからしばらくまたですね快適に使えると思いますが、そのようなことが私たちに必要だと思います。本当にクリーンになるためには自分で何とかしてできる問題じゃないんです。心の中を一生懸命こう綺麗に洗浄しようと思ってもそれは無理です。プロフェッショナルを呼ぶ必要があるんです。イエス様です。イエス様こそ救い主です。世の罪を取り除く神の子羊、そして私たちを罪から救ってくださる方、私たちを孤独から救ってくださる方、私たちを死の恐れから救ってくださる方であります。その方を心の中に受け入れるならば、その方が全部きれいにしてくださいます。さあ来たれ論じ合おうとこの方はおっしゃいます。たとえあなた方の罪が火のように赤くても、もう真っ赤に血に染まっていたとしても、雪のように白くなるよ、取り返しのつかない過ちを犯してどんだけ人を傷つけていたとしても、それでも神様はあなたを清めるよ、そのような約束があります。そして本当に私たちの心がクリーンルームとなって、一緒においしくイエス様がそこで食事をしてくださるというのです。皆さんはそのように心の扉を開いてイエス様をお受け入れなさっていますか。これは一度したらいい問題ではありません。毎日そのようにする必要があります。なぜなら私たちは毎日生きていて、毎日心の中にたくさんの汚れがすぐ溜まってしまうものだからです。生きている以上、もうすぐに生ゴミのような汚さが心の中にいっぱい出てくるでしょう。もう放射能よりも汚れたですね、ものがどんどんどんどん出てきてですね、もういっぱいこう山積みになってしまってですね、すぐいっぱいになるでしょう。ですぐ口の中から出てきてですね、元のもかみになるでしょう。しかし主は十字架に何のためにかかってくださったんでしょうか。何のために家畜側にお生まれくださったのでしょうか。それは本当にどうしようもないほど汚れた私たちの心の内側にお入りになり、そのすべての罪を全部肩代わりして、そして十字架ですべてを釘付けにして葬り去り、あなたを完全に聖なるものとして、誰が何と言おうと私はあなたを義とするよ、我の上に羊をお乗せするように、イエス様を心の王座に迎え入れて、イエス様に明け渡していく。また明け渡すということが大事です。もう好きにしてくださいということですね。見るなり好きなり、もう全部イエス様にどの部屋にも入ってくださいと、心の一番深いところにもお入りください、もう自分ではどうしようもないので、あなたがきれいに清めてくださいというふうに、この全権を託してイエス様を受け入れていく必要があります。その時に本当にどうしようもない口から出てくるものが人を汚す、
そしてその大元は心の中でしたけれども、その心の中が内側からきれいにされたならば、その口から出てくるものも清められた。人を励ましたり、人を慰めたり、人を元気づけたり、人を死から救うことができるような希望の言葉もやがて出てくるようになってくるでしょう。1分ほど時間を取りたいと思います。神様の前に正直に素直に神様の前に祈りの時を持っていただけたらと思います。神様は全てをご存知の方です。人は上辺をしか見ることができません。主はもう全て、あなたと表裏を全てご存知ですから、その神様の前に悔い改めの祈り、また本当に神様に心を明け渡していく祈り、またその神様に清めていただく願いを捧げていただけたらと願います。私は愛する者を叱ったり懲らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさい。見よ、私が戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。イエス様、本当に私自身、自分で自分が嫌になるほどのどうしようもない汚れを内側に抱えております。しかしだからこそ、自分で自分を清めることができないからこそ、救い主を必要としています。どうかあなたがもう一度心の真ん中にお入りください。そして内側からすべてを、その心の中をすべて、そのひだも含めて、あなたがきれいに隅々まで清めてくださいますように。そのためにこそ十字架にかかってくださったことを感謝いたします。よみがえられて今も生きておられる主を、私の主、私の救い主として、どうか私の心の王座で私の心を治め、そして私のこと、内側から出てくる言葉が清いものとなりますように、人を励まし、生かし、立たせる、そのような愛の言葉となりますように、主がどうぞ私を憐れんでくださることをお願いいたします。続く聖餐の時もあなたがお導きくださることを、主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。